説教、神の子イエスの勝利、棚橋智恵美伝道師です。
福音書が書かれた時代の人たちは、さまざまな病、体の病、精神的な病、そのさまざまな病は悪霊によるものだと考えていたようです。これは病と悪霊が同じだというのではなく、悪霊が人に入り、悪霊が人について病を持って人を苦しめると信じられていたのです。病を癒すことは悪霊が追い出されることでした。今日の聖書は悪霊に取り憑かれた人のことが書いてあります。悪霊に取り憑かれて癒された人のことが書いてあります。28節には次のようにあります。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に憑かれると、悪霊に取り憑かれた者が2人墓場から出てイエスのところにやってきた。二人は非常に凶暴で、誰もその辺りの道を通れないことであった。非常に凶暴でと書いてありますが、この人たちは重い病を負った人であったのかもしれません。今後訳聖書では手に負えない乱暴者と訳されています。人の力ではどうにもできない状態であったということだと思います。この物語、同じ内容の物語はマルコによる福音書、そしてルカによる福音書にも同じように記されていますが、この2つの福音書と比べてみますと、マタイの福音書の場合は詳しい状況がほとんど省略されて、とても短くまとめられています。省略されてとても簡潔にされている、そのことにマタイのメッセージがあるように思います。悪霊が追放される、主イエスによって悪霊が追い払われる、この一点にマタイは集中していきます。今私たちは悪霊というと迷信的で取り合わないのかもしれませんが、しかし昔に比べて知識が済んだ現代でも私たち人間には説明のつかないことがいくらでもあります。取り憑かれるというのは支配されるという意味です。その意味では私たちにはどうすることもできない力が働いているとしか思えない、そのようなことが私たちは感じることが少なくないのではないかと思います。そうだとしたら悪霊などいないとか迷信、悪霊、バカバカしいと言って簡単にそのように言い切ることもできないと思います。今日の聖書の箇所ですけれども、ここには2人の人が悪霊に憑かれた人たちが墓場から出てきたと書いてあります。墓場というのはこれは決して日常の生活にはないものです。生きている人ではなくて死んでしまった人、死んでしまっている人、滅んでしまっている人のいる場所が墓場です。この悪霊に憑かれた人たちの物語は前の箇所、こう嵐を沈めるその奇跡の後も、その後の出来事として記されています。弟子たちが嵐にあって、突然の嵐にあって、その嵐の中で弟子たちがその信仰を問われながら湖を渡り切ったその後のこととして、この物語が記されていきます。突然の嵐の中で弟子たちは主よ溺れそうですと叫びました。溺れそうです、これは滅びてしまいそうです、 滅びそうですと叫んでいるのと同じです。嵐が人間を外側から脅かす、そのような力だとすれば、内側から人間を脅かして支配する、その力が悪霊だと思います。私たちそれぞれの人生の中で、生涯の中で、たとえ重い病を負うことがなかったとしても、それでも皆間違いなく最後は死んでいきます。死んで墓場に行く、それが私たち人間の宿命で、宿命で、宿命です。その意味でも私たち人間は誰もが墓場というものから離して考えることはできない。墓場、そして滅びから誰もが逃れることはできないということです。悪霊はまさに滅びの力そのものです。けれども今日の聖書では、その悪霊が、悪霊自身が、滅び自身が叫んでいます。神の子、構わないでくれ、まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか。悪霊自身の叫び、滅び自身の叫び、絶叫とも言えるほどの叫びです。聖書において悪霊というのは本来神の支配の下にあるということを考えてみたいと思います。完全な神の支配の時が来るまで、悪霊はその力を振るうことが許されているだけです。悪霊の言うように、その時が来たなら、その時というのはこの世の終わりの時、神の完全の支配が訪れるその時のことを言います。完全に神の支配の時が来たなら、悪霊は滅んでいくしかない。そのことを悪霊自身が一番よく知っています。悪霊を滅ぼすのは神であって、そして神の子です。悪霊が最も恐れるその時を一番よく知っているはずなんです。主イエスを神の子とそのように呼んだのは、信仰者ではなくて悪霊であったことが考えさせられます。悪霊は主イエスを神の子と認めました。まだその時ではないのにという叫びは、神のことを認めていても神の支配はまだ来ないものだと思い込んでいる。不意打ちのように神の子が自分たちの目の前に現れたということなのかもしれません。いずれにしても悪霊たちは神に負けることを知っています。だから自分を任す神の子という存在に対してはとても敏感に反応したわけです。ただしここでは悪霊のこの叫びは主イエスと関わることを恐れての叫びであるということです。悪霊はまだ最後の時が来ているとは思ってはいない。主イエスとの関わりを恐れて叫ぶ叫びがこの聖書の箇所に記されている叫びです。30節から32節には次のように書いてあります。遥か彼方で多くの豚の群れが餌を漁っていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのならあの豚の中にやってくれと願った。イエスが行けと言われると、悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れが湖に流れ込み、水の中で死んだ。遥か彼方、遥か彼方、遠く離れたところにいる豚の群れの中に入ることを悪霊たちは願いました。主イエスには負けることを知っていながら、神の子主イエスには完全に負けることを知っていながら、けれども主イエスからできるだけ遠くに逃れようとする、その姿が示されています。主イエスから遠く離れているところではまだ自分たちは安全だ、 自分の支配する力もなおここで守られていると考えて、豚の中に入ることを願ったのだと思います。しかしその悪霊たちのその思惑は外れていきます。その思惑は裏目に出ることになります。悪霊は最後の時に滅びることを知っていました。ですからこの時はまだ最後であるとは思ってはいなかったのです。豚の目が湖に落ちて行ってしまいそうになった時、そこから自分たちが出て行っても良さそうなものですけれども、それはできませんでした。まるで豚の骨の中に閉じ込められたかのように、悪霊たちは湖の中に落ちて溺れてしまったのです。主イエスは豚の群れをそのままに湖の中にと行くことを命じたわけではありません。悪霊たちに命じました。このところには詳しく書いてはありませんが、豚の群れ、悪霊が自分たちの中に入ってきた時に驚いて、その驚きのあまりに群れになって駆け出して湖の中に流れ込んだのかもしれません。その時に悪霊たちはそこから逃げ出すこともできたはずだと思うのです。けれども水に溺れて死んでしまいました。この湖が主イエスが嵐を沈めた湖であったということを思います。主イエスが嵐を沈めた湖、それは主イエスが支配された湖でした。これは悪霊は主イエスに負けたということが、このことにおいてもはっきりと示しているように思うのです。後のところになりますが、12章の28節では主イエスは次のように言われています。短いので読ませていただきたいと思います。私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだと、そのように主イエスは言われました。これは主イエスによる救いの御業に対する決断を、この救いの御業を告げられた人々に対するその決断を迫る呼びかけでもありました。今日の聖書の箇所に戻りますが、悪霊に取り憑かれている二人の人が悪霊を滅ぼされたことによって、その後どのようにして生きていったのかということは何一つ語ってはいません。マタイが示すことは一つのことです。この二人の人たちが墓場から出て死から命へと移っていくということが可能だとするのは、墓場から出て死から命への転換を止めることができるとすれば、その可能性があるとすれば、それは徹底的な悪霊の追放、悪霊の徹底的な滅びであって、そしてそれは主イエスによる救いの御業であるということです。マタイはこのことだけを非常に短く、また強く語っているように思います。悪霊が滅びてしまった、主イエスの行けという言葉に力があったということを思わされます。豚の群れが湖の中に流れ込んで落ちて死んでしまった、これはただ悪霊の徹底的な滅びが主イエスの言葉によって、主イエスご自身によって徹底的に悪霊が滅ぼされるということを示すのだと思うのです。この驚くべき奇跡、この出来事を目撃した人々、豚飼いたちは町に行って事の次第の一切を知らせたと書いてあります。ガダラ人の住む町、住む地方というのは、これは異邦人の町のことです。 豚を飼うということも、これはイスラエルの人々にとってはありえないことです。豚という動物がイスラエルの人々にとっては忌み嫌う動物であったからです。ガダラ人の住む町、そして豚飼いたちが生活を営んでいる町、ここにエゴー人の町であることがはっきりと示されてきます。34節にはこの町に住んでいた人たちの反応が書いてあります。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見るとその地方から出て行ってもらいたいと言った。この物語、悪霊が追放した、追い出された奇跡の物語は、マタイは異邦人の町の人たちが主イエスに会いに来ていながらも主イエスを拒んだということで終わらせています。悪霊に疲れた二人のその後の生活がどのようであったか、そしてまたこの驚くべき奇跡を知らされてもなお主イエスに従うことを拒んだ人たち、このことでこの物語は終わっています。これは何を意味するのでしょうか。このことにおいてこれは私たち自分自身のことではないかと問われているように思うのです。主イエスの呼びかけは私たち一人一人に向けられている。主イエスに出会いながら主イエスを拒む私たち一人一人ではないのかと問われているように思うのです。マタイはこの物語をあえて主イエスを拒むことで終わらせました。堅くなな人間の姿、主イエスに会っても主イエスに会いに行っても今の自分の生活が変えられることを拒む、その堅くなな人間の姿、その姿が示されているように思うのです。悪霊が滅ぼされた、その奇跡を見せられても自分の生活を変えられることを拒んでしまう、それは罪であるということが言えるのではないでしょうか。自分の力ではどうしようもできないもの、罪であることが示されてくるように思うのです。主イエスの行けという言葉をもう一度考えてみたいと思います。豚の群れの中に入ることを願う悪霊たちに主イエスは行けと一言命じられました。主イエスご自身に主イエスの言葉にこそ力がありました。この主イエスの力あふれたお姿に私たちは心を向けたいと思います。悪霊は徹底的に滅ぼされたのです。ガダラ人の町、ガダラ人の住む地方の異邦人の町に主イエスは救いをもたらした。異邦人にも救いがもたらされて、主イエスの救いが異邦人の世界にももたらされていくということがこの箇所から暗に示されてまいります。それは主イエスキリストの十字架によって実現していく救いの御業であります。罪が許され、もはや悪霊との戦いは神の子イエスの勝利となっている、そのことをマタイは力強く語ろうとしていると思うのです。悪霊に仕えた者のその後が語られていない。そしてまた主イエスに会いに行っても主イエスに従おうとしない、主イエスを信じようと信じることを決断しようとしない、その人間の姿の中にその答えが私たち一人一人に求められているように思うのです。マタイがあえてその後の人たちがどのようになったか、そこで終わらせてしまっていることの中に、私たち一人一人の信仰者が主イエスによって悪霊追放という完全な勝利をもたらしてくださった神の子イエスに出会っている私たち一人一人が そこでどのようにして信仰に立って今生きているのか、生きようとしているのか、そのことを問われているように思うのです。私たちの人生、一人一人の生涯にあってさまざまな試練、苦しみがあります。さまざまな形で戦いがあります。悪霊の仕業としか思えない苦しみに出会うことがあるかもしれません。しかしその悪霊自体が、悪霊自身が主イエスにおいて、主イエスキリストの十字架において徹底的に完全に滅ぼされているのです。そのことによって私たちは罪と戦うことを、このことを勇気を持って歩んでいくことができるように思うのです。私たちが死から命へと移ることが可能であるのは、この二人の悪霊に憑かれた人たちが墓場から出て死から命へと移ることを可能にするのと同じように、私たち一人一人の決断であろうかと思います。主イエスに従うか否か、主イエスキリストの罪の許し、十字架によって罪が許され死から命へと移されている、その幸いな人生に生かされていることを信じるか否か、そのことが今日の聖書から問われているように思うのです。神の子イエスキリスト、悪霊に徹底的に勝利されたお方です。この神の子イエスに、私たちがこのイエスの勝利につながるものとして今生かされ、これからも生かされていることを覚えて、勇気を持って一人一人に与えられた使命を、主イエスの助けによって、聖なる神の助けによって一人一人になっていくのでありたいと心から願います。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉によく聞き教えられましたことを心から感謝をいたします。悪霊に取り憑かれた人々を墓場から出て死から命へと移してくださる主イエスご自身のお言葉と、主イエスご自身の力あふれる姿が今日の聖書から示され、勇気を与えられます。神の子イエスの完全な勝利、その勝利に私たちが預かることが許されています。この恵みのうちに生かされていることを覚えて、日々主イエスキリストに従っていくものであらせてください。主イエスに全てを委ねて、信仰の歩みをともどもとともどもに歩んでいくことができますよう、一人一人に与えられた使命を、主イエスによって与えた使命を、喜びと感謝を持って担っていくことができますように、伝道の技へと一人一人をどうぞ押し出してください。今苦しみの中にある方々、厳しい生活の中で毎日送っている方々を、どうぞ神様が支えてくださり、お守りください。どうぞ必要を満たしてください。私たち祈りを持って、どうぞこの御業に預かっていくことができますように、どうぞ導いてください。神様を求めておられる方々、教会につながるお一人お一人を、どうぞ豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。